ムシリー祭壇。暑さも和らぎ、過ごしやすい季節になってきました。
心地よい風が吹き、季節の移ろいに祭の愛を感じますね。
今月は10月にインドプラシャンティニライムで行われますゾーンサーダナキャンプでスワミに捧げさせていただく予定のベーダ、バジャンなどを中心にお送りしたいと思います。それでは9月のレディオサイジャパン始めたいと思います。
まずはおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラム SSOJ 事務局です。皆さん、日々家庭で職場で社会でいつも愛の実践として神と共に霊性修行に努めておられることと思います。それではいつものように9月の活動をご案内します。9月19日には横浜最センターで最大学の卒業生である浦田ラーマンさんを講師にお招きしてベーダーセミナーを行いました。27日はシルディ・サイバー様のご生誕172周年の記念日です。シルディ・ババ様の御教えを今一度学び、感謝のお祈りとバジャンを捧げましょう。28日にはダセラ祭が行われます。このお祭りの意味は10日目の勝利という意味で、ラーマ屋の中でラーマ王子が銃の頭、ダセラーを持つアッキ、ラーバナと戦い、10日目、ラーバナを滅ぼしたことに由来するお祭りです。皆さんとご一緒に、ババ様にお祈りを捧げ、私たちの悪い心を滅ぼし、この日をお祝いしたいと思います。続きまして、記念祭の予定は次の通りです。9月19日には、岩国広島グループの18周年、27日は横浜センター29周年の記念祭を行われます。次に10月の活動予定をご案内します。10月20日はサイアバターの日です。1940年の10月20日にババ様ご自身がこの時代のアバターであることを宣言されました。この記念すべき日よりババ様のアバターとしての使命が開始されました。どうぞ神聖な一日としてババ様に感謝のお祈りを捧げましょう。そして私たちもその一助となれますように、日々霊性向上に努めていきましょう。最後に記念祭の予定は次の通りです。10月11日には福岡グループ15周年、18日には京都センター13周年、25日には帯広グループ13周年の記念祭が行われます。最後に10月にインドで行われますゾーンサーダナキャンプのご案内をします。7月の放送でもご案内しましたが、来る10月2日から4日の3日間にわたり、インドプラシャンティニライムにおきましてゾーン5、香港、台湾、中国、韓国、日本の5つの国によるサーダナキャンプが行われます。ゾーンの各国の兄弟姉妹の皆さん方とベーダー、バジャン、ワークショップなどのプログラムを通して一体性を深めるとともに、巡礼の旅としてスワミのダルシャンに触れることのできる最高の機会となることを思います。また直接アニール・クマル先生、ヴェンカタラーマン博士により、スワミの貴重なお話をしていただく予定です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。詳細につきましては、ホームページ、または各センターグループにお問い合わせください。以上、9月の活動と10月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、 これよりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ラブオール、サブオール、ジェイサイラム。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。それでは9月のレディオサイジャパン始めたいと思います。まず最初はおなじみバガバットギーターのコーナーからお送りします。
神に心を向けることによって行われる感覚のコントロール、外界への執着からの解放などを説いています。
第56節。不幸によって心が乱されたり、快楽を追い求めたりすることがなく、執着や恐れや怒りから解放されている人は、揺るぎない英知を持った賢者と呼ばれる。第57節。どこにいても執着がなく、良いものを受けても特に喜ばず、悪いものを受けても悲しまない人は、揺るぎない英知の人である。
ババ様の御言葉です。罪は悲しみによって償われ、有徳の行為は喜びという報酬をもたらすことはよく知られています。そのため罪を回避し、有徳の行いに携わるようにという助言が与えられます。しかし、揺るぎない英知を得た人、スティタ・プラグニャーは、悲しみのもたらす痛みも、喜びのもたらす興奮も知りません。彼は一方に嫌悪感を抱いたり、もう一方に惹かれたりすることはありません。また痛みの前に退散することも、楽しみに向けて進路を取ることもありません。真我を知らない者だけが、喜びや悲しみの到来に有頂天になったり、意気消沈したりするのです。クリシュナはアルジュナに、スティタ・プラグニャーの心は安定しており、喜びに有頂天になることも、悲しみに意気消沈することもないと説明しました。スティタ・プラグニャーは、悲しみ、色欲、恐れ、名網に屈することなく、常に大いなる存在、神を思っています。彼は至るところに神を見ます。クリシュナは、アルジュナがスティタ・プラグニャーになれば、本当の自分を知ることができるであろうと指摘しました。
第58節。亀が頭や手足を甲羅の中に引っ込めるように、感覚を対象から引き離して外に向かわないようにするとき、その人の英知は不動のものとなっている。
ババ様の御言葉です。揺るぎない英知を持った人、スティタ・プラグニャーの最大の特質は、感覚をコントロールしていることです。感覚を抑制することや、それを統御する力を身につけることは容易ではありません。
第59節。感覚の対象は禁欲を行っている人から離れるが、それらに対する願望だけは残る。思考の存在を見るとき、その願望さえも消えてしまう。
ババ様の御言葉です。ここには二つのプロセスがあります。 心の中のあらゆる欲望による促しを手放すことは否定の側面であり、心の中に喜びを、いつまでも消えることのない喜びを植え付けることは肯定の側面です。否定のプロセスは心の中のすべての過ちや悪の芽を摘み取ることであり、肯定のプロセスはこうしてきれいになった畑に神への執着という作物を育てることです。あなたが必要とする作物を育てることは肯定であり、雑草を引き抜くことは否定の段階です。感覚が対象の世界から引き出す喜びは雑草であり、作物は神への執着です。心は願望の束に他ならず、これらの願望が根こそぎ取り除かれない限り、霊的進歩の道における大きな障害物である心を滅却することは望めません。布を織りなしている糸を一本ずつ取り除けば、布の何が残るでしょうか。何も残りません。心は願望の糸が縦横に織り込まれてできています。そして心が消滅するとき、スティタプラグニャーが生まれるのです。
第60節。実にクンティの息子アルジュナよ、創造しい感覚は制御の努力をしている賢者の心すらも力ずくで奪ってしまう。
ババ様の御言葉です。人間が感覚の喧騒を鎮めたり、この幻の世界の必要を満たしたりすることに死ぬ瞬間まで巻き込まれていれば、どうして自分自身の核心である真我を意識する喜びにしたって感動することができるでしょう。宮殿の王宮から往来の孤児に至るまで、誰もが下界から喜びを引き出そうとするゲームに心を奪われて身動きが取れなくなっています。
第61節。人はこれらすべての感覚を支配して一心に私を瞑想しつつ座るべきである。感覚を制御した人の知恵は揺るぎないものとなる。
ババ様の御言葉です。感覚に無制限の自由を許すと、人は無知、暗黒、情欲の犠牲になります。そのため最初からクリシュナはスティタ・プラグニャーにとって感覚のコントロールが不可欠であることを明らかにしました。上に向かう道、より高次の段階、それはスティタ・プラグニャーのためのものです。この二つをマスターすることに関しては、心を抑制すればそれだけで十分です。そうすれば外面的な感覚を征服する必要はありません。もし心が対象への執着を全く持たないのであれば、感覚は何者にもしがみつくことができず、無活動のために力を失います。愛着と憎しみは食べる餌がないので、どちらも存在できなくなります。感覚はまだ物質世界の影響を受けるかもしれませんが、物質世界との絆は切断されます。真我の意識に守られた人に、どうして世俗的な事象が悲しみや喜びをもたらすことができるでしょうか。
まして、日本、韓国、中国、香港、台湾合同で行われますサーダナキャンプでスアミに捧げさせていただく予定になっております。ベーダ、ニーラスークタムとナカルマナをお聞きいただきます。
スアミの元に行かれる方も、今回残念ながら行くことが叶わなかった方も、心を一つにベーダーを唱えたいと思います。
Nila Devi Gum Sharanam Aham Prapadye Krikrnahi Krutavati Savitaradipatye Payasmatiran Tirashano Astu Dhruvadisham Vishnupatnyago Rasyeshana Sahasoya Manota Vrhaspati Vatarishvota Vayusandhu Vanavata Abhino Granantu Vishtambho Divo Dharuna Prathivya Asyeshana Jagato Vishnu Patni Na karmana na prajaya dhanena Tyage naike amritatva manashu Parena na kam nihitam guhayam Vibhraja detadhyatayo vishanti Vedanta vijnana sunishchitartha Sanyasa yoga yataya shuddha sattvaha Te brahma loke tuparanta kale paramritat parimuchyanti sarve Dakram vipapam parameshma bhutam yat pundarikam puramadhya sagrastham Tatrapi dakram gaganam vishokastasminya dantastadupasitavyam Yo vedadau svaraprokto vedante cha pratishkitah Kasya prakriti linasya yav parasya maheshwaraha
え、続きまして今度はゾーンキャンプで捧げられます日本語バージョンの中から4曲お聴きいただきます。
スワミに私たちの愛が届きますように、ご一緒に心一つに歌ってみましょう。シヴァの愛に包まれて命咲かそうサイラン、ビッタラビタラハリビタラ、ジャヤジャヤサイハレ、ジャヤサイブッダハレ、サイナラヤナ内なる神。以上です。お聞きください。
シヴァの愛に包まれて命咲かそうサイラン、
シヴァを讃え、シヴァに祈り、
芝をたたえ芝に
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。今日は最後にダセラ祭におけるスワミの御言葉とラーマバジャンをお送りしたいと思います。
2003年10月5日ダセラ祭ビジャーダシャミーでのご講話からの御言葉とラーマバジャンダルマの化身をラーマをお送りいたします。
神の経営者はヴィシュヌが最も偉大だと語る。一方、シヴァ神の経営者はシヴァが全ての中で最も偉大だと宣言する。人々は自らの感情によって語るが、実のところただ神があるだけで、それ以外のものは名前に過ぎない。あなたの思いと言葉が一致していなければあなたは尊敬されないでしょう。甘い言葉を話したとしても、あなたの心が邪悪な思いで満たされているなら、どうして他者からの尊敬を得ることができるでしょう。人は、思いと言葉と行動が完全に一致した時にのみ、人間と呼ばれうるのです。愛の化身である皆さん、ナヴァラトリーのお祭りは、インド中で祝われますが、その内的意義を理解しようと努める人はほとんどいません。フリダやハートはアートマ、シンガの住居です。アートマの原理なしには何一つ存在できません。アートマの原理としてすべての中に住む神は、特定の名も姿も持ちません。しかし、人々が様々な名と姿を神に当てはめるのです。ガナパティを崇める者は、ガナパティを偉大だと考えます。シヴァを崇める者は、シヴァに勝る者はないと考えます。サイの経営者は、サイが最も偉大であると考えます。すべては一つ、と語る経営者もいます。実際、すべての名と姿は同じ神に属しているのです。帰依者がどのような姿の神を崇めようと、神は帰依者の祈りに応えます。それゆえ、それぞれのものは、自分が崇める神の姿が他の姿を取る神々に勝っていると考えてしまうのです。ある姿の神が、他の姿の神々よりも優れていると考えることは無知の証です。大切なのは、あなたの祈りが単なる言葉にとどまらずにいることです。祈りは行動に移されなければなりません。言うは易し、行うは難しです。行動に移されるものが真の祈りです。ナヴァラトリーの祭りの間、神なる母は様々な名と姿で称えられます。すべての名と姿は、あなたの感情に基づくものです。神には、いかなる違いもありません。誰一人、神の本性を理解することはできません。実のところ、生きとし生けるものに内在する愛の原理は、神の原理なのです。愛は特定の姿を持ちません。神は名と姿を超越しています。愛は神です。愛に生きなさい。真理は神です。真理はすべてに満ち渡っています。創造は真理から起こり、真理に融合する。真理が存在しない場所があるだろうか。そのように純粋で汚れなき真理を思い浮かべよ。米国の真理、ロシアの真理、インドの真理、日本の真理、などと異なる国々に 異なる真理が存在するわけではありません。真理は一つであり、すべてに共通のものです。真理はすべてのものの中に等しく存在しています。ナヴァラトリー祭を真に祝うということは、サティアスワルーパ、真理の化身に深く思いをいたすということです。すべてのものを敬いなさい。なぜならば、神なるアートマがすべての中に存在しているからです。すべてのものを救うことが真の礼拝です。もし尊敬されたいのならば、まず第一に、あなたが他者を敬うべきなのです。敬い、敬われなさい。神であるところの一体性の原理を理解しなさい。ヴェーダは、真理は一つだが、賢者はそれを様々な名において呼ぶと伝えています。神をどのような名と姿で求めてもよいのですが、神は一つです。この一体性の原理をあなたのハートの中に固く立脚させねばなりません。神はすべてのものの中に愛という形で存在します。あなたがどこへ行こうとも、彼はあなたと共にいます。彼は永遠の目撃者です。あなたの愛を他者に分け、代わりに彼らの愛を受け取りなさい。愛はあなたの最も偉大な美徳です。愛は究極の喜びと至福をもたらします。神は愛で満たされたハートに住んでいます。それゆえ、あなたのハートを愛で満たすことが重要なのです。愛があるところに神がいます。神を探し回る必要はありません。彼は常にあなたの中に、あなたと共に、あなたの周りに、あなたの上に、下にいます。愛の原理に立脚しなさい。誰をも憎んではなりません。憎しみはあなたの最悪の敵です。一旦あなたの中に愛を育めば、憎しみは自然に消え失せます。敵対しているライバルに出会ったら、愛を持って彼に挨拶をしなさい。彼もまた同じ感情を返してくることでしょう。あなたが他者を全く愛することなしに、どうして他者からの愛を期待できるでしょうか。私が実践しているのも、伝えていることも、愛であり、愛のみなのです。愛の力を理解するよう努めなさい。愛は、あなたの最も偉大な富です。誰もその価値を見積もることができません。神は、あなたから何を期待しているのでしょうか。あなたの愛のみです。愛は、神があなたに与えたすべてのものに対して、あなたが神に支払わなければならない税金なのです。ナヴァラトリーの礼拝の期間、皆さんは、神なる母への自らの愛を、次の9つの異なる方法によって表さなければなりません。シュラバナム、神の教えを聞く。キールタナム、神を称えて歌う。ビシュヌスマラナム、ビシュヌを憶念する。パーダセーバナム、レンゲの御足に仕える。ワンダナム、敬意を表する。アルチャナム、礼拝する。ダーシャム、奉仕する。スネーハム、友情を結ぶ。アートマディベーダナム、全託する。神は、あなたの愛以外、何も求めません。あなたの愛は、神と異なる方向に散ってはなりません。その愛は、まっすぐに神へと流れていくべきです。あなたが他者を愛すれば、 代わりにあなたが愛されるでしょう。荒々しい言葉を発すれば、それはあなたに跳ね返ってくるでしょう。あなたのハートを愛と慈悲で満たしなさい。フリダやハートとは、ダや慈悲で満たされているもののことです。慈悲は真の啓者の証です。慈悲を持たぬ者を人間と呼ぶことはできません。真実と正義を貫くとき、あなたはすべての努力を実らせることができるでしょう。それゆえ、ヴェーダは、真実を話し、正義を実践せよ、と教えているのです。貧者や困窮者を見かけたとき、あなたのハートは、慈悲で解けなければなりません。愛の化身である皆さん、このナバラトリーを、神なる母を礼拝して過ごすことによって、あなたのハートは、愛と慈悲で満たされなければなりません。愛と慈悲を失ったハートは、まさに墓地です。夜明けから夕暮れまで、愛はあなたのすべての行為の停留となっているべきです。ベッドから起き上がった瞬間から、愛の道を歩く決意をしなさい。その時のみ、あなたは、まさに、愛の化身である神のビジョンを得ることができるのです。真の霊性修行は、愛と愛を結びつけるところにあります。愛は、硬い石さえもバターに変えることができます。スワミは、常に愛の原理を教えています。あなたが、心の底から愛を持って、ババ、と呼ぶなら、それで十分です。彼は、あなたを救いに行きます。愛を、あなたの命を支える呼吸とみなしなさい。あなたの祈りに愛がなければ、それは虚しいものとなるでしょう。愛は、心からのものであるべきで、上辺だけのものであってはなりません。すべての人々に親しみを込め、常に微笑みを浮かべていなさい。ハートが苦々しさで満たされつつ、甘い甘美な言葉で話したとしても、何の意味があるでしょうか。愛のみがあなたのハートを甘露の思いで満たすのです。愛の化身である皆さん、あなたの生活のすべてが愛を基盤とします。あなたは愛なしに一瞬たりとも存在することができません。それゆえ、愛をまさに神の姿であると捉え、愛を育みなさい。今日はナバラトリー祭の佳境となる日です。神なる母への礼拝は、あなたの中の邪悪な性質を破壊し、美徳を育むことを意味します。悪から自分を遠ざけるほど、あなたは愛の原理へと近づきます。愛を得るために、何ら努力をする必要はありません。悪を避けたとき、愛は自動的にあなたのハートに流れ込みます。
Oh, Yeah.
それでは皆様に祭の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーン。